おはようございます。最近私はインターネットでDVD のクリップを出してます。YouTube っていうものがあって、そこではいろんなちょっとギャグっぽいものも入ってるんですけれども、どうしてそのビデオをやってると言いますと、本当にまあ、ノンクリスチャンの世界はもう気づいているんですけれども、この世界がもう終わりかけているんですね。そして本当に日本が救われるんだったら早く教会も気づいて、そして日本の人口に通用するような形で礼拝とかしないといけないんじゃないかなっていう気持ちで、ちょっと半分ちょっと面白いところもありますので、またコンピューターあれば YouTube っていうところに探し出して、そしてそこでは今度漢字で日本の教会助けてって打ち込んだら私の顔が出てきますので、また見てください。もう見た方は手を挙げてください。 OK、来週3番目出ますので、また見てください。そして今日のテーマはすごい面白いタイミングで出てきたなと思うんですけれども、最後の時代入っていくと私たちがどうすればいいのかというようなテーマなんです。そして順番に進んでいるんですけれども、マタイの24章まで来ているんです。4章の1節から、35までゆっくり読んでくれますか。お願いします。
マタイの福音書24章。イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示した。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。まことにあなた方に告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に対して敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです。その時人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺します。また私の名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれます。またその時人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて全ての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。それゆえ預言者ダニエルによって語られた荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい、屋上にいる者は家の中のものを持ち出そうと下に降りてはいけません、畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だがその日哀れなのは身重の女と血の身ごを持つ女です。ただあなた方の逃げるのが冬や安息日にならぬよう祈りなさい。その時には世の初めから今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。もしその日数を少なくされなかったら、 人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます。その時、空、キリストがここにいるとかそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして大きな印や不思議なことをしてみせます。さあ、私たちはあなた方に前もって話しました。だからたとえ空荒野にいらっしゃると言っても飛び出して行ってはいけません。空部屋にいらっしゃると聞いても信じてはいけません。人の子の来るのは稲妻が東から出て西にひらめくようにちょうどそのように来るのです。死体のあるところにはハゲタカが集まります。だがこれらの日の苦難に続いてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら人の子が胎能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで四方からその選びの民を集めます。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかくなって葉が出てくると夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことのすべてを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。まことにあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。
35節、もう一度、これが非常に大事なポイントなんですね。
この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません、
その前の2、すみません、34も、
まことにあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。
そして分かっている人は誰もいないんですね、30冊の方で。それでこれがすごい大事じゃないかなと思うんですね。そしてキリスト教の中でも、すごい失敗している部分もあるんですけれども、それは、日にちを決めてしまう、そして、いろんな、失敗が今まで1995年も、なんかイエス様の生まれの計算から言って、大体 2000年経つと終わりっていう話があって、結構みんな盛り上がって、その準備をしてた人たちもおったけれども、結局恥ずかしそうに自分の家に帰っていったんですね。そして2000年もそうだったんですね。2000年で全てのコンピューターがおかしくなって、そして何もかも止まってしまって、それで世界が終わるっていう話もあったんですけれども、電気も切れるとかそういう話あって、2000になった時にその電気ついたままだったし、結局そうではなかったんですけれども、次のやつは、12月21日2012年っていうのはいろんな新興宗教が使っているものなんですね。そしてこれはそのマヤの、マヤの文明の中の予言から来ているもんで、そして今でも、それを信じてしまっている人が非常に多いんです、特に今はオランダでは結構みんな盛り上がって、そこ海で溺れると思ってますので、現在も大勢の人たちが空気入れるようなボートですか、そういうのを買って、そして自分の家の2階にそれを用意して、そして海がバーって入ってきたときに、世界が終わったときにキッキッキッキッキッキッって空気入れて、そして乗り越えようと思っている人たちがたくさんがいるみたいで、それは2週間前の新聞の記事なんですね。それ確かに、ノンクリスチャン見てももうこの世界が終わりかけているなって 多くの人が気づいているんですね。一つは、自然破壊の問題で、勝さんも、先週かな、中国に行ったんですけれども、今中国いろんなものがいっぱい作ってるんですけれども、どんどんどんどん人が車買えるようになったんですね。けれども事実は、中国の人たちが全員車買ってしまうと、そしてインドの人たちも今どんどんどんどん経済的に豊かになってますので、みんなそのインドの人たちの人口もみんな車買ってしまうと呼吸できない状態になってしまうんですね。ですから私たちの恵まれた、世界っていうのは、私たちも車も持ってるし、すごい恵まれてるんですけれども、それ平等に全世界の人たちにそれをあげてしまうと、もうこの世界が潰れてしまう状態なんですね。天気も変わっていってるし、私昨日も半袖で 10月でこんなしてもいいんやろうかという、なんかあったかさが あって、そしてアラスカの、私のアラスカの親戚たちも、なかなか思う通りに凍らないので困ってるっていう人たちがいて、そしてそこの木もどんどんどんどん死んでいってる状態なんですね。ですから今はそのログハウス作るような木がどんどんどんどん、虫が暖かくなってるから、その南の方から虫がどんどんどんどんアラスカに入っていって、そしてその木を食べてるんですね。ですからもうログハウス作るんだったら今っていう感じで必死でみんなログハウス作ってるんですね。そして今はニュースで金曜日はもうアメリカのバブルの失敗で大変なことになってるんですけれども、それがアメリカだけで解決できるものではなくて、どんどんどんどんアジアに広がって、もうとんでもないような経済問題が現在あるんですね。月曜日、明日はまた見るものではないかなと思うんですね、経済のことで。そして私たちが結局この最後の時代に入ってますので、なんかまるで列車がスローモーションで衝突しているようなものを見てるんじゃないかなって、新聞に載るとこれがダメになってアイスランドがもう破産になりそうで、私たちはそれをゆっくり見てるような感じなんですけれども、クリスチャンとしてバランスを持ってどうやって生きればいいのか、どうやって考えればいいのか、それをちょっとだけ今日話したいと思います。そして今日はちょっとこれは予言的なものですので、ちょっと説教にするのはちょっと難しいので、いくつのポイントでコメントしたいと思います。一つはもうすでに実現したような予言もこの中にあるんですね。例えば、2節の方を読んでくれますか。
そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。誠にあなた方に告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。
そしてこの予言は70年 AD に起きたもんで、もうその時にこの場所が潰れたんですね。ローマ帝国がそれをやったことなんですね。ですから本当にこの予言というのは私たちに、人間はすごい順番にっていう考え方を持ってるんですけれども、この中の予言というのは、前に起きたことも出てるし、そして今度は先のことも出るし、ちょっと混ざってるようなものがあるんですね。ですからその日にちとかいつこれが起きるっていうのはすごい分かりにくいものなんですけれども、クリスチャンとして私たちはその世界が終わる日っていう決めつけるのはもういけないってはっきり書いてありますね。私たちはこれを読んでるんですね。けれども季節を築くのは私たちの責任なんですね。季節、春が来たなっていう、これちょっと冬が来たなって、そういう季節だから、この最後の時代に入っていく季節を築くのは私たち、それを理解する責任があるんですね。ですからそれをちょっと皆様と話したいと思います。一つは4節なんですけれども、偽物キリストが現れるって、そしてそれは、 韓国でもいますし、いろんな国でそういう人が現れていますね。ですから、あ、季節なんだなって。そして6節は私たちに大切なコメント入ってるんですけども、恐れてはいけないんですね。驚いてはいけない。神様は絶対私たちを見捨てないから、ね、ウォールストリートがダメになっても、いろんな、ね、台風が来ても私たちは恐れてはいけないっていうことが書いてあるんですね。そして9節はその迫害を経験することは可能ですね。ですからそれを驚くことは驚かないでっていう。そしてこの11節、偽物預言者、それはたっぷり今でもいますね。12節で、これはすごい大事なんですけど、12節は愛を枯れていくこと、人の愛が冷めるっていうようなことで、そしてこれをずっと見ますと、まとめて今日ちょっとまとめを出したいと思うんですけれども、7つのポイントがあるんじゃないかなと思うんですね。この中で私たちが何ができるか、どのように考えればいいのかって、7つのポイントがあるんじゃないかなと思うんです。そして一つはもうさっきも言いましたけれども、その6節のところなんですけれども、私たちは恐れてはいけないって命令として出てるんですね。恐れてはいけないって。そして恐れを伏せる方法っていうのは、そのヨハネ第一手紙の4章の18節に書いてあるんですね。ヨハネ第一手紙4章の18節なんですね。ちょっとそれ読んでくれますか。
愛には恐れがありません。全き愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全きものとなっていないのです。
うん、そして昨日経験した話なんですけれども、朝ニュースを見ててこんな怖い話が出てきて、こんな恐ろしいものが出てきて、そしてこれはどうなるんやろうとか、そして円とダーラーの値段がダーラーがどんどんどんどん安くなっていってるし、なんかいろいろそういうのを考えて、なんかね、心の中でやばいなというような気持ちが入ってきて、そしてその後に友達周平君と一緒に山に行って、そして祈り出したんですね。そしてその祈りの中では、ただね、これをください、あれもください、まあ、それも大切な祈りなんですけれども、それをやる前にね、神様の臨在を考えましょうって。そして私たちがもうね、本当に天の神様、あなたが現在すべてを見てて、私たちが今まで導いてくれたこと本当に心から感謝します。あなたは今私たちの中に住んでくださっていること本当に心から感謝します。そしてそのように祈ってたらね、だんだんだんだん恐れがね、ピューって押し出すっていうような力で、そして大丈夫っていう平安が入っていって、そしてそのような祈りがこれからすごく必要になってくると思います。どんどんどんどんすごいような事件が起きると思いますので、本当に私たちが神様とつながってるかっていうのはすごい大事なことになってくると思います。2番目、まとめとして出したいと思うんですけども、偽預言者っていうのは出てくるんですね。そしてこれは、最近増えたんじゃないかなと思うんですね。そして KBF でもいろんな素晴らしい人も神様 KBF にも導いてくれるんですけれども、たまにね、ものすごい怪しい人も入ってくるんですね。そして例えば最近だったら、そうですね、3週間ぐらい前かな、ある方が入ってきて、見た瞬間なんかこれはやばいと思ったんですけれども、なんかね、500円玉よりちょっとでかいようなコインを配ってたんですね。そしてそこにはコインもらった人いますか。ヨハネ3章の16節書いてあるようなコインなんですけれども、そのコインをこうやって配ってて、そして あのこの人 どんなもんやろうって考えてて、そしてちょっとだけ会話したんですけれども、会話ですぐあのイエス様のものかどうかっていうのはすごい分かるんじゃないかなと思うんですね。なぜ言うと、あのまず神様のしもべっていうのは謙遜な心を持ってるんです。あのイエス様はそうだったんですね。そしてしもべの心で何か助けることができるだろうかとか、そういう謙遜なものけれども、ちょっとだけ話しかけたら、まず自分がどんなに偉いんかっていうことを自慢して、そして何々、こういう資格を取ってるとか、あのそういうのをあのなんか言ってて、そして今度はあなたたちを助けに来たって、だから上の門として入ってくるっていうようなことがあって、そして私急いでインターネットであの彼の名前を打ち込んで、そしてその大学の資格を見たら、ちょっと言ってることと違うなっていうものがインターネットでボンボンボン出てきて、そしてその資格は、まあ、皆様もあのそういう資格を取りたかったら郵便でそういう書類があのもらえるんですね。そういうあの実際にある場所で大学はあるんではなくて、ちょっと違うようなものがあって、ですから私たちがすぐまるっきり誰か入ってきて、私があの偉いリーダーなんですとか、伝道者ですとか、そういうのをボーンと言われて、どんなに偉いのかってなんか自慢してるんだったら、それは怪しいっていう、ね、本当にイエス様のしもべだったら、そこまで無理に自慢しなくてもいいんじゃないかっていうあのようなものではないかなと思うんですね。あのですから私たちこれからもう気をつけないといけないんじゃないかなと思うんですね。ですから誰かと話しててすごい偉そうに何か言ってたら、その人の香りを感じて、これはイエス様らしいような行動なのか、あのだから私その方に聞いた時に、何か助け手伝いますかって言うんだったら、いや私を手伝うことはできない、私はあなたたちを助けに来ましたっていうようなあのもので、そしてそれが KBF でそういうタイプの人が、そうだね、5年に一度ぐらいがそういう人がブーって来るんじゃないかなってあの思ってるんですけれども、それをやっぱり私たちが気をつけて、ただあの私は偉い人なのよって、預言者なのよとか、立派な牧師ですよとか、自分で立派な牧師ですよって言う必要だったら基本的に怪しいって、本当に立派だったら言わなくても見えてくるはずですので、まあ、それは第2ポイントだと思います。第3はその、まあ、さっきも言いましたけれども、季節、私たちの責任というのは季節を築くことなんです。日にちを決めつけるもんではなくて、ですから現在は流行り出しているのは、あの12月の21日、2012年は今みんなそういう T シャツも売ってるみたいで、あの結構いろんな宗教の方、そしてクリスチャンの方もあのこれをあの信じている人たちもいるんですけれども、聖書では私たちがあのそこまで知ってるのはあの神様だけなんですね。天のお父様だけなんですね。私たちの責任はその季節、そして今季節見ると季節が来てると思います。たっぷりそれが分かると思います。あの4番はあのこれが非常に大事だと思うんですけれども、私たちの愛を冷めないように、神様に対する愛を冷めないように、そしてあの人間に対して愛を冷めないようにっていうのはこの12節にあるんですけれども、これは非常に大事だと思うんですね。あの最後の時代に入ってくると、子供が親を裏切ったり、あの親は子供を裏切ったり、そういう裏切りみたいなものがすごく広がると思います。そして教会の中でもそのような裏切りみたいなものが出てくると思います。あのですから私たちがこの最後の時代では本当に許しのプロにならないといけないです。本当に許すっていうのはあのすぐに許すってあのできるようにしないといけないんですね。そして許しっていうのはあのできないっていう心を持ってしまうと、今度は私たちと神様の関係の壁になってしまって、そしてその、 あの愛の関係が潰れてしまうと、今度恐れがどんどんどんどん私たちの中にあの入ってくるあの危険があるんですね。ですから本当に裏切られた時に、なんか仕返しするとか恨んだりするんではなくて、早く早くもうこれは裏切りの時代ですので、早くこの人を許そうって、 そして今でもこの KBF で皆様祈ってほしいのは、また4時の礼拝では別の場所を借りてるんですね。そしてそこはチャイニーズの教会と幼稚園の働きがあるんですけれども、そこでは、最近喧嘩が始まってるんです。そして幼稚園はなんか私よくわからないんですけど、幼稚園はなんか取ろうとし、その場所を取ろうとしてるっていうか、それで今度は教会もそれを守ろうとしてるもんで、それで今度は幼稚園の立場を強めるために労働組合入れてしまったんですね。そして労働組合の人たちはやっぱりこれからはね、組合のやり方っていうのは恐ろしいようなやり方なんですけれども、私たちはただその場所を借りてるわけなんですね。そして今その喧嘩が始まってますので、今の段階だったら誰が悪いのかってそういう世界じゃないんですね。誰が犯人で、そういうもんではなくて、やっぱりその人たちの戦いの裏には悪魔が一生懸命働いてる。どうにかこの場所が主のために使えないようにするっていうような戦いに入ってると思うんですね。ですから私たちが誰が悪いんだって、幼稚園の誰がどういうことしたんかとか、それを考えるよりも、私たちが通りなしの祈りで本当にその場所がずっと主のために用いられますようにって、そのような祈りが必要じゃないかなと思います。ですから今ちょっと休憩して祈りたいと思います。天道様、最後の時代になっていくと、いろんな裏切りとか許せないようなものが発生していくって書いてあるんですけれども、今はその、ずっと10年以上使ってた場所、その、チャイニーズチャーチの場所、幼稚園も慈愛幼稚園もそこを使ってるんですけれども、本当にその場所を守ってください。そしてよそなものに取られないように、そして本当に主のためにその場所が用いられますように働いてください。この攻撃をイエス・キリストの皆によって縛ります。どんどんどんどんその場所がもう使えなくなる場所ではなくて、どんどんどんどん用いられる場所で、そしてそこで大勢の人があなたの愛を体験して、そしてあなたを主として受け入れることになりますように、その場所を守ってください。お願いします。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。で、次のポイントなんですけれども、これも12節なんですけれども、私たちがどうしたらいいのかっていうのは、クリスチャンっていうのは2つの大切な働きがあるんですね。で、1つは神様から愛をもらうこと、それが第一、私たちしないといけないものなんですね。神様と愛の関係を持つことなんですね。そして今度は自分を充電して、そして今度はそのもらった愛で今度人に分けるっていうようなこと、それが私たちがやるものなんですね。どんなことになっても、神戸がボロボロになっても、私たちが惑わされないで人を愛するって、それが私たち の仕事なんですね。そして私の祈り方、ちょっと簡単に説明したいと思うんですけれども、よく散歩しながら祈るんですけれども、その祈りの順番として、まず自分が枯れてたら分けるものないんです、ね、ですからまず最初の祈りっていうのは、自分と神様の関係を通して自分を充電する、うん、ですから、これくださいあれくださいというか、その前にはやっぱり自分が充電しないといけないものなんですね。ですから大抵、昨日だったら家から、だいたい3キロぐらいの距離祈りながら、その祈りの内容っていうのは自分を充電している。だから本当に 神様に感謝したり、そしてあの神様は今私が愛が持ってないので、どうぞあなたの愛を私に送ってくださいとか、そしてその祈りの中で自分を充電していくって、それで今度はなんとなくなんか充電してきたなと思ったら、今度は、今日天道様、今日は結婚式のカウンセリングは2件があるんですけれども、本当に私通して愛が伝わりますようにって、そしてあなたが全てをご存知ですので、本当にその集まりの中で あなたの知恵を送ってくださいと、今度は与える方に入っていくんですね。で、私たちがどんなことあっても、台風が来ても、地震があっても、経済的に潰れてても、この2つを忠実にやるべきだと思います。神様から愛をもらって、そして今度具体的に周りの人たちにその愛を分ける、助けてあげる。これは第2ビデオに出てるんですけれども、よく教会の中の失敗っていうのは、最初は、イエス様信じようと思って、そしてその愛のあったかさを感じて、若いクリスチャン盛り上がってるんですけれども、今度は自分を充電しないで教会の中で奉仕するの、充電しないで子供を教える、充電しないでいろんなボランティアする、そうするとどんどんどんどん枯れていって、そして今度顔の表情が暗い顔の表情になってしまって、それで教会全体そのような暗い顔をしてしまうと、今度新しい人入ろうと思ったらやっぱりやめようって、やっぱり自分の会社では十分暗い人がいますのでって、けれどもここには日曜日まさかここにはちょっとなっていうような感じですので、本当に私たちが充電しないと、充電してからその愛の関係を強めてから、今度は人に与えるって、それが私たちが忠実にやるものだと思います。最後の最後来るまででも、それはやることだと思います。そして今度はこの20節なんですけれども、導きなんですね。そして祈ってもいいということを20節に出ていますので、それ読んでくれますか。20節、
ただあなた方の逃げるのが冬や安息日にならぬよう祈りなさい。
そしてこの逃げることっていうのは、AD70 年でローマ帝国がイスラエル、ジェルサレムを攻撃した時の、ことなんですけれども、それだけではなくて、168BC、もっとその前にもそのような攻撃がジェルサレムにあったみたいで、けれども最後の時代でも、まあ、別なところで予言出てくるんですけれども、アンティクライストという人が現れて全世界を支配するような存在が出てくるみたいなんですね。そして現在は今もう経済の世界ではみんな考えている検討中なんですけれども、今の経済のやり方では世界がやっていけないっていうことを気づいているんですね。ですから今の大変な問題が入ってきているんですから、もっと経済的に全世界が一致してくるように、なんか今はプランニングのステージなんですね。今まではアメリカが先頭に走ってて、経済のドルがなんか土台になってるんですけれども、現在のアメリカはもうどんどんボロボロになっていって、そして軍もダメになっていってますし、お金もダメになっていっていますので、ですから今度はその全世界を支配するようなもの考え方が今現在プランニング中なんですね。ですからこれが起きた時に本当に私たちが導きが必要なんです。そしてその導きの祈りをしてもいいってここに書いてあります。そしてもう本当に私が大震災の時もこの導きを経験したんですね。そして大震災起きることはもちろん私が知らなかったんですけれども、大震災の前に祈りの中ですっごい変な意見が入ってきて、ポリカン20本買って灯油入れなさいとか、ですから変だけど一応それを、前の日用意して、そして今度はアメリカから食べ物を輸入しなさい、そしてですからその大震災の前の 1ヶ月ぐらい1部屋分の缶詰を用意してて、何のために用意してるか、自分が狂ってるんちゃうかなって半分思いながら、アメリカから発電機を注文したり、いろいろ準備したんですね。引っ越しもして、ポートアイランドに住んでたんですけれども、引っ越しして帰宅に入って、そして今度は実際地震が来た時に、20人ぐらいの KBF のメンバーがうちのところに泊まるようになって、そして夜中お風呂サービスをやってて、そして町に入っていって、いろんなお風呂入りたい人たちをピックアップして、また帰宅まで行って、そして私たち無料の温泉サービスをやってたんですね。そしてそれを思い出すと、ちゃんと必要の時に神様が導くことができるって体験しました。そして皆さんも自分の話も あるんではないかな。大震災を経験した人たち手を挙げてください。その時に不思議な導きを感じたことはいますか？ありますね。そういうの、なんか人によって、普通はこの部屋に寝るのに別な部屋に寝てしまって、結局それをしてしまったから守られたとか、そういうことがあったんですね。ですから本当に私たちが導きをくださいというような祈りを今からもずっとやってた方がいいんじゃないかなと思います。毎日、神様、あなただけが先が見えてますので導いてください、私の考え方、私の行動、本当に守られますようにって、そのような祈りは堂々と OK が出てますので、本当にいつ逃げればいいのか、いつこれをすればいいのか、その導きをお願いしますって、そのような祈りがしてもいいって書いてますし、それはぜひ私たちがやった方がいいと思います。そして最後はこれが一番大事かなって、31節に出てるんですけど、31、もう一度。
人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを使わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで、四方からその選びの民を集めます。
大震災になった時にこれだと思ってたんですよ。ですから私がもうブワーって揺れ出して、もうみんな息子も大丈夫、私のワイフも大丈夫確認した後に窓を開けてね、上見てたんです、ずっと来るんちゃうかと、これが最後やと思って。そしてもうテレビも何もラジオもなかったし、もうラジオ出してきたら電子が入ってなかったとか、もう本当に困ってしまって、私が想像してたのは、私関東育ちですので、いつも聞いてたのは大きな地震は関東に来るって。ですから私が神戸に行った一つの理由は、神戸が地震があまりないからっていう考え方で、賢く引っ越したなって私は思ってたんですね。もう関東はダメになるから、私は賢くね、神戸に引っ越しでそこで守られると思ってて、それで神戸あんだけの地震があるんだったら、東京は何倍も同じ時に経験したんじゃないかなと私は思ったんですね。ですから今は日本が沈んでると思ってたんですね。そして北区にいたので、今度は山のところに行って、その神戸の、町を見てたら燃えてるのを見えて、そしてその山のところからこんな燃えてるんだったら、もう世界が終わりなんだって完全に思ってて、けれどもここに書いてあるのは、天使が迎えに来てくれるって。でその時は天使が見当たらなかったので、あちゃうかなってだんだん思うようになっていって、けれどもこの31節から私たちが学べるのは、心の設定として永遠の価値、永遠の考え方で今を生きるっていうことなんですね。そしてほとんどの多くの人は、この社会の中にいる人たちはそうやって考えてないんです。この地球しかないっていうような考え方で生きているんですね。ですからこの地球で、まずこういう車買おう、 そしてその次に頑張って借金もして、こういうマイハウスを買うとか、この地球しかないっていうような考え方で多くの人が生きているんですね。けど私たちはそうではなくて、この地球にいても何をしてても心の中ではこれは終わっていくって、しっかりそれを気づくことなんですね。そしてこれと似てるんじゃないかなと思うんですけれども、ハワイ旅行したことある人手を挙げてください。OK、ハワイ旅行の人っていうのは、普通だったら旅行前に神戸にいても心はそこにいない。街歩きながらやっぱりボーンと入ってくるのは、ハワイ行ったら、シャツ何枚着持っていこうかって、そこでも買えるしとか、そうだねとか、日焼けしないように、いやけど向こうでは売ってるんけれども、買う時間があるだろうかとか、いろいろだから、どこを見てもなんかあの人ハワイアンシャツ着てるわって、普通だったらねそんな気にしないけれども、ハワイ行くからハワイと関係してるものが目立ってるわけなんですね。私も去年ハワイじゃないんですけれども、アラスカに行くプランがあって、そしてアラスカに行く前にはやっぱりね、どんだけ寒くなるだろうかとか、歩きながら、カイロどのぐらい買ったらいいんだろうかとか、いやだいたい10日間いるから、それだといろいろね、やっぱりどこを見てもびっくりしちゃったのはね、日本の回路がマイナス40度になるとね、日本の回路がね凍ってしまうんですよ。だから私は向こう行ってね、賢いなって出してきてね、カシッと開けてね、カシャカシャ、あれって聞かないんですね、マイナス40度になると。でも結局私が何をやったっていうと、本当に自分の心の中ではアラスカって、アラスカいるからこういう行動を取る、アラスカに行くからこうやって考える、こういう服考える、そして私たちもそれと似たような形で、いずれ天国行くから永遠の価値のあるものに力入れようって、ね、愛っていうのは永遠のものですので、今はこの人に愛を与えようとか、その永遠があるから、いずれ天使が私を迎えに来てくれるから、あんまり別にこのぐらいの車でいいんちゃうかって、別にどうせサビサビになって潰れてしまうし、ですからこれを使おうって、そしてそういう永遠の価値観で現在を生きるっていうのは非常に大事じゃないかなと思うんですね。そしてそうやって考えると、大事件が起きた時に恐れることはない、あやっぱりっていう感じで、けれども自分の価値が目で見えるものに置いてあると、今度は全部ダメになってしまって、自分の銀行の構造がせっかくあんだけ貯めたのに全部がないとか、そうなった時に大パニックになってしまう可能性があるんですね。けれども永遠の価値お持ちながら現在を生きるっていうのはすごい大切な守りではないかなと思うんですね。でなんか全部コンひっくり返った時にショックよりも、やっぱり自分もこのために準備されてたんだなっていうような安心が入ってくると思います。今週は、水曜日のゼミでこの季節を築くことをもっと具体的に説明したいと思いますので、今日はこれだけで終わりしたいと思います。祈りましょう。天父様、私たちが、ニュースを見ていると本当にとんでもないような世界に変わっています。けれどもあなたが私たちを選んで、そして今まで導いてくれたことを感謝します。これからもちゃんとあなたが私たちと一緒にいてくださっていることを感謝します。本当に私たちの人生これから導いてください。そして私たちがまずいものに巻き込まれるんではなくて、本当に守られますように、本当に私たちが霊的に敏感になってあなたの声を聞くことがすぐできますように働いてください。お願いします。そして私たちがこれからもなんか自分だけを守ろうっていうような恐れに入るんではなくて、本当に 最後の最後まで人の祝福になっているって あなたは喜ぶような人生を生きることができますように働いてください。お願いします。恐れを、広げるような人たちではなくて、あなたの愛を広げるような人たちになってきますように働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。